こんにちは。
こんにちは。
気づいたというか、
うん、
最近会社でそういう話題になったのがあってですね、
うん、
年金ってお支払いしてるじゃないですか、
うん、
毎月、
うん、
我々がこう年金をもらえるようになった頃、
うん、
いくらぐらい入るのかっていうのが気になったんですよ、
うん、
いくらぐらいだと思います？
いやもうゼロでもいいようにしておかないとなとは思ってる。
いやそうなんだよ、
うん、
今日の本題ですよ、
うん、
なんか調べてみると大体16万前後と言われてるわけ。
絶対そんなもないよ。
そんな、じゃあもう10万にしよう。仮にもう5万から10万にしましょう。じゃあ、
うん、
でさ1ヶ月にさ、
うん、
5万から10万しか入らなかったとしてさ、
うん、
生活できるのっていう
さ。いやだから、うん、貯金は必要よね。
あるわけ、
うん、
で仮に貯金したとしてもさ心配になってるわけ、この時点で。でも本当にいける？
いやでもさ働けるよ。
あまあね。
で別に体を動かす仕事じゃなくても、
うん、
だからそのなんていうの、ちゃんとその IT 時代に我々はまだ一応生活、うん、生きてますから、
はいはい、
そこの衰えがない限りは別に。
なるほど。
もう
頭動かせれば
家にいての仕事もいっぱいあるからすで、うん、にね、在宅とか入力とか、まあ、そういうのはどんどん取られていくと思うけど今後ね、うん、その AI だったりに。だからなんかそういうところで見つけたいなと僕は思ってるよ。音楽とか。
あなるほどね、うん、でその事実なんか分かんないけどその話を聞いて、とりあえずも購入するのにさすごいお金がかかるものは働いてるうちに用意しておかないとなと思って。
あ
車とか家とか、
うんうん
うんうん、っていう話でした、
うんうんうん、大人の話。
そう矢口さんもね、なんか何年か以内にお家買いたい。
35歳までに家買おうと思ってんだけど、うん、まあね、まあ、でも違う、まあ、いい。35までに家買うっていうのは嘘だな。35歳までにどうするかを決めて買うならもうその時点で家を買う。
うん、なるほどね。
そう。
でもいやそうな話もね。だからこの事実になるのであれば家は働いてるうちに買っとかないとなと思って。
うん、
賃貸でさ、じゃあ仮に10万だとしてさ、
うん、
ねえ年、まあ、貯金があるにしても年金のこと考えるとさ、買っといた方がいい部分はたくさんあるだろうなと思って。
そうだね、うん、
でもさその結婚前に買うとするじゃない、
うん、
結婚していろいろ環境変わる可能性もある
じゃん。まあマンションとか買っとけば別に売ればいいしね。
あなるほどね、
うん、
そうで、あと30代の今とじゃあ働く定年になる60前後とかでさ、
うんうんうん、
買いたい家って変わると思う。
いやそこなのよね、
うん、
僕ね、
うん、
あのそれこそそのワンちゃん今猫家にいるけど、
うん、
やっぱ犬も好きなのよ、
うん、
で、犬もお迎えをしたい、
うん、
いいなって思ってるんだけど、
うん、
やっぱりマンションだとねちょっと手狭だしかわいそうかなとも思うから、う
ん、伸び伸び具合
で、ね、そう、まあ、あとそのねやっぱ大型犬とか中型犬はちょっときついかなみたいな。でもそういうのとこを視野に入れるとやっぱ戸建てかなとか思うのよ、
うん、
でもやっぱ都内の、まあ、都内に戸建てないんだけどでもまあ首都圏がいいかな、まあ、やっぱ実家なんていうの、まあ、馴染みのある付近がいいから、うん、まあ、行ってもやっぱ神奈川とかぐらいかな。ちょっと埼玉千葉ちょっと遠いじゃん、うん、我々 あのちょっと知らない土地じゃない、うん、やっぱちょっとなんか、
ね、まあ、神奈川ね高校に隣接して
る、うん、そう、まあ、ほぼそうその辺じゃだから、まあ、神奈川はほぼいいとして、だその辺に家を買いたいってなった時にさ戸建てだとさやっぱそんなに土地をこうなんていうの確保できないからさ、まあ、大体一軒家だと2階3階建てになってくるのよね。
でさワンちゃん的にはね、まあ、ここに広い方がね、
いやまあそうなんだけどいいだろう、ね、うん、やっぱ老後が心配。うちおばあちゃん家とかはさ鎌倉で戸建てなんだけど、うん、もうあの一応2階建てなんだけど2階はあのうちの今のだから親父ね、あの親父その兄弟なんだけどの家部屋がとかがあるだけで、
うんうん、
もう全部1階で生活できるのよ。1階にリビングあって、うんうんうん、1階に和室とかもあって、まあ、他の部屋もあって、
うん、
あとキッチンがあって、まあ、あとそのお風呂とかね、そ全部トイレとかも全部こう1階に完結してるからさ、うん、階段を使う必要がないのよ、
はいはい、
おばあちゃんはね、
うん、
だからさいいのよ。だけど老後に階段を使うって結構しんどくない？だから都内で戸建てを買うとかなると多くの家がやっぱそのなんていうの、
縦に
リビングは例えば2階で、
うん、ああそうね、
でその他の、まあ、キッチンも2階とかあるかけど、うん、例えばそのお風呂とかそういうものは1階にあるとか、うん、 そういうふうに分かれがちなんだよね。まあでもそれは多分その土地のね、あの広さ的に仕方ないんだと思うんだけど、まあ
そう
だ
ね、上に立てていくしかない
んだよね。それがさ、まあ、そもそも僕戸建てであんま生活したこと経験がないからさあれなんだけど、うん、老後大丈夫なのかなってすごい考えちゃうと、うん、やっぱ戸建てって難しいのかな、少なくともこの辺ではね。
いやそうね、ただでさえ私も31にして階段でつまずくこととか多々あるからさ、
うん、いやいや本当だよね、危ないよね、うん、とか思うとやっぱりマンションしかないのかなとは思ってるな。やっぱマンションの方がなんかその何掃除とかも楽だからさ、もうなんつうの
公共管理費払ってる上でね、
共通の部分はまあやってくれるからね、うんうん、そうそうそうかな。だからまあ今のところかなり、だからそのワンちゃんとかはちょっと諦めないといけないかもしれないけど、
うん、
まあ、現実的なことを考えるとマンションかなとは思っちゃってるけど、マンション高いよ、マンションの方が高いからね、戸建てより。
あ、そうなんだ。
全然高い、うん、
それはあの今の情勢も関わってる。
まあそうだろうね。でも別に安くはならないだろうからね、これから、うん、だから覚悟が必要だけどね。
いや例えばさ、その50の時に家買うなら私はもう札幌とかでも全然ありだなって思ってる。今買っちゃうとさ生活できないからさ、
まあ、だし何があるか分かんないからね、本当にね。いやそれはもう本当に、
うん、
だからまあマンション買っとけばさ、まあ、なんていうのよく言うじゃん、資産になるから、
うんうん、
まあ本当に、
ね、売るというか、ね、
売っちゃって老後は、うん、だって今の実家、僕実家マンションだけど、もうちょっと具体的な金額は言わないけど、
うん、
この間聞いたらなんか今これぐらいの金額で売れるっていう金額聞いたけど、やっぱ当時より高いらしいし、
うん、
だし全然それで、まあ、売る気はないって言ってたけど、売っちゃった後にそれで例えば本当にあのもっと郊外に戸建てを買うとかも全然できる金額だったから、うん、だからやっぱマンションってね、多分その僕の生まれと同じぐらいか、今多分築30年ぐらいだと思うんだけど、それでもやっぱそんな感じらしいから。
あ、そう。
だからちゃんと場所さえ間違えなければ持っとけば別になんていうの、あの売ってまた違うところにっていうあれはできんじゃない、
う
ん、
そうね、まあ戸建てよりはね、うん、確かに柔軟な動きができ
るかもしれない
、
ね、
うん、
まあ戸建ても場所によっては全然ねあるのかもしれないけど、うん、まあ一般的にマンションの方がなんかその後々ね、あの売りやすいって言うよね、
ね、イメージとしてもそんな感じだわ。そうだ、ね、
まあ分かんねえけどさ、
うん、分かんねえな、
分かんねえや。
あ、いや、まさかこんなこと考える年というか頭になるとは思わなかったね。
けど僕インテリア好きだから、
うん、
なんかやっぱ内装よりこういじれる、
あ、
持ち家のに憧れはあるね。
いやそうだよ
ね、早く、うん、いじりたい、もっと壁にいろいろ穴あげたい
確かに何も貼ってない、うん、壁掛け時計すらないわ。
ちょっとね勇気いるよね、
うん、そうそうそう、
じゃあそれぐらいはやっちゃってるけどね、
うん、
そうそうそう、
はい、という将来のお話でございました。ということで今週もやっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、
お互いの好きなこと山根宣言もやった
どうも、老後にしたいことは庭にハンモックをつけて日光浴するしたい、
いいね、
鍋です
老後にしたいことは、
うん、
陶芸
やりたいです。あ、いいですね、
陶芸はいいね、楽しそう、
いいよね、うん、なんか販売もしたい、自分の作ったもの、
まあそうだね、
人にどんな影響を与え
て、まあ、売れればだけど
年金じゃ足りないから、
そうだね、いやそれがだってね、足しになったら本当そんなに幸せな人生ないよね、
うん、
っていうふうに思うわ。
いや、
陶芸家って名乗るわ、そしたら。
ああ、確かに。1個でも作っちゃう
ね。
1個事実になる。
そうだよ。
うん。陶芸ね。確か湯飲みとかでお茶飲みたいわ。
うん。
家にないわ。マグカップで飲んで。
いや、別に陶芸ってマグカップも陶芸になるから。
あ、そうか。陶器だから。
うん、別に。形はいろいろで。
あの、渋い器で飲みたいわ。
うん。
いわゆる湯飲み。
湯飲みでね。
うん。
そうだね。まあ、そういうのもいいし、やっぱ普通のマグとかもいいしね。お皿とかも。なんか。
うん、
作る、あとあのフラワーベース、鉢とか、
あ、いいね、
うん、そういうのもいいなって思う、やっぱ植物好きだから。
埴輪作ってほしい、矢口さんが作った埴輪とか見たいな、私買うかもしれない。
何のために、埴輪ってだってあれでしょ、人に悟空の代わりだよね確か。
何の、
古墳の時とかに人に悟空としているんじゃなかったっけ、埴輪って本来の役割。
あ、そうなの、
あれそうじゃなかった
っけ。あ、そう、
やっぱ人を入れるのはもう時代遅れだから、
うん、
弥生時代ぐらいになると、
はいはい、
確かね、
うん、
でその代わりにだから人の代わりに人見悟空として、
うんうん、あそうなんだ偉大なもの
だとして入れてたんじゃなかったっけ。だからああいう古墳のところからいっぱい出土されてないの。
あそうなんだ。だから動物の森とかよく地面から出てくる。
そうそうそうそうそう、うん、だから何あれはどうすりゃいいの。鍋さんの仮装の時とかに一緒に、
あぜひぜひぜひ
入れてあげればいいんだ、
うん、
そういう使い方すりゃいい
よ。かわいいやつでお願い。
かわいいやつね、
うん、
OK。
あでも細いのやだね。デカめの
横に
デカ
い丸っこいね。そうそうそうそう、ああ分かる。そっちの方が丸っこくてかわいいよね、う
ん、なんかスピーカーとか入れてほしい内臓で。
ああ、間接照明どうすか。あの面とか穴開いてるからさ、
爆発する前とか、
ね、ライトみたいな
爆発
する爆発する棚の上とかにもライトみたいな感じで、
めっちゃいいじゃん影になったら。
そうそうそうそういう
お化けみたいに見える。
そういう感じのかわいいらしい。
ハニワね、
あ分かった、蚊取り線香だ。
あ豚みたいなね、
カバーみたいな感じで。
ハニワ流行るじゃんこれ、
めっちゃかわいい。
今のうちにさやってなんかトックとか撮って
るありそうだけどな、
うん、衣装登録とかしといた方がいいんじゃん。ハニワ線
香、あ豚作りたいな。蚊取り線香のあれ可愛くない。
いやいいと思う。
いいよね、
あれがあるだけでなんか蚊取り線香のさ嫌な部分かき消される
よ、ね、まあ別にかき消されはしない。嫌ではないけどね、あのぐるぐる巻きもすごいなんか見ててなんか落ち着くけど、
結構匂いきついじゃない。
あの匂いの話
すごい残るじゃない。
あまあそうだね、うん、家でやろうとは思わないけどね、
うん、豚がいるとさなんかちょっとまあ可愛いからいいかみたいな。我慢できる
しょうがねえなお前。
そうそうそう、
いや変わんないよ。
そんな顔してみたいな。
なるほどね、
うんうん、陶芸何が作れるんだろう、ね、食器以外で
ね。まあでも、そう作ったことあるのは、うん、本当にそういうあの湯飲みみたいなやつとマグカップとあとお茶碗と、うん、あとそういうあの花瓶、本当それこそ花瓶一輪だしと か, なんかそういうのはあの陶芸体験で、まあ言ったよね、その母親が好きでさ、ちっちゃい時よく行ったんだけど、その時よくそういうのは作ったね。だからそういうなんか平たいお皿とかは作ったことない。難しいらしいんだよそういうのの方が。
あバランス作るの難しい
かな。そういうのもあるのかな、うん、そういうのもなんかいつか挑戦したいなと思うけどね。
陶芸って何、乾かしてるの。
乾かしてから焼く。
あ焼く、あそうか焼く、
うん、そう。でもなんか 2回焼いたりするんだよね確か、ちょっとその弱、あちょっと忘れちゃったけど、なんか弱い温度で1回焼いてからその後本焼きみたいな、そういう、だから結構なんていうの、時間かかるのよ。陶芸教室ってそういう湯飲み作るんだけど、粘土のね、はいはい、形作って
待ち時間ある
の、その場で焼いてもらえるとかじゃなくて、まあ、その場1回帰る。でそのなんか1ヶ月後ぐらいに送られてくる。
へえ、
そうい
いね。
うん、忘れた頃に来る。
でもどうですかハンモック。
ハンモックいいんじゃない。僕あんまハンモックの経験ない。でもそれお庭ないといけないからやっぱ一軒家だね。
うん、人工芝がいいなしかも、
うん、芝の手入れ大変ってクマが言ってたね。
あそうなんだ。いや大変だよね。
クマは全部お庭はコンクリで埋めるって言ってた、
うん、あそう、まあ別に、まあ、うん、でも緑が欲しいだけだから。そう人工芝じゃなくてもいいじゃん、
うん、
床になんか貼り付ける。
人工芝も高いらしい。
まあそうだ
ね、なんかそのグレードがあって、うん、俺そう聞いたのまさに。
ああそう、
あコンクリート埋めんだっつって。いやでも芝が良かったけど、人工芝は安いやつだと本当にもうチャチンだって。
ああそう、そう、そんな何年も続かなそうな感じ。
そうなんか、いやまあ見た目もね、うん、なんか明らかこの偽物感があって、あで高いやつにいいやつにすると本当高いんだって。でも本当の芝居にすると手入れ大変じゃん。
うん、やだわ虫とか
そう
かびこりそう。
うちのねおばあちゃん家もね綺麗な芝生だったんだけど、うん、前は結構そのお手入れを定期的に頼んだらしいんだけど、最近も全部ね殺しちゃったんだよね、
うん、
あこれ薬撒いて、
ああ
の芝を殺した。もう伸びないようにした。
たどり着いたね。
うん、悲しいんだそれが、うん、でも仕方ないね、うん、
大変だもんね。
そう大変だと思う、うん、本当に毎回来てもらうのも大変だし、自分でももう手入れできないって言ってたから。
なんかこう南向きの家に住んでるとさ、うん、夏とかすごい日光部屋に入ってくる、
うんうんうん、
いやこれなんかもう日光浴したらすごい気持ちいいんじゃないかと毎回思うんだよ、
うん
うんうん、でなんかハンモックじゃなくてもあのさなんかソリみたいになってる、
うん、
ゆらゆら揺れる
ロッキン、
あロッキンチェア
みたいな。
そうそう、
ロッキンだよね。
ロッキング、なんて言うんだろうね。
あれロッキン、あれなんだ、
あの、うん、あれに、うん、何足がこう窓に向くように座って、
はいはいはい、暖炉の前でね。
そうそうそうそう。
日本でそう考えられるのか分かんないけど、よく見るよねそういうなんか絵をね。
そうたどり着くのはもうそれ、本読むか iPad 持ってネットリックス見るか。
まあそうだね、どっちでもできるよね、うん、いやいいと思う。
絶対いいよあれやり
たい。やっぱ日向ってさ、
うん、
尊いよね。なんかその本当にやっぱ日光って人間に、うん、まあ人間とか動物に対には本当に重要で、
あれ何なんだろうね。なんかさ
本当幸せになれる、それだけです
ごい疲れ切った時とかもさ、日光次の日朝早く起きて日光浴びるだけなんか浄化されるんだ
ね。目覚めるし、うん、すごくなんかなんていうの気分もさ、
うん、
すごく和らぐよね。
そうそう、何なんだろう
ね。猫がさ、また猫なしになっちゃうんだけど、うん、うちのさ、はい、あのまあ、うちも日入るのよ結構ありがたいことに、うん、でまあその時期に季節によって当然入り方が違うんだけどさ、今はあのちょうど窓際のところのなんかソファーのテレビの横ぐらいがちょっとね、ちょうどそこにいつも日中は日が出てんだけど、
うん、
まあ、一回そこにぴったりこう猫がね、そのちょうど日向の場所にぴったりこう丸くなって、でちょっと動くじゃん日は当然、
うんうん、
そうするとまたちょっと
かわいい
動いて、
あいい、ね、
そこに行くってやっぱりすごい日が好きなんだよね。で本当にその日向ぼっこした後の猫を撫でると本当にポカポカで、
あいい、ね、
すっごい気持ちいい。
あ
そうい
いね、
っていうなんか
私は布団触ることしかできない、干してる。
ぬいぐるみとか日向に置いとけば同じようになるかも。
あなってるわ、なってるなってる、
そういうこと、そういうこと、
吸うもん、
そうそう、
ぬいすいする、
ぬいすいする、ぬいすいする、
うん、
そ
う
そう、猫吸いしますね、
うん、それ用のなんかハンガーというか買ったもんな、ね、バカでかいクッションというかぬいぐるみ置ける、
あーそういうことね、
あるある、
あのかけてこう飾れるってこと。
そうそうそう、
へえー、なるほどね、
うん、でもさ、
うん、
まあ、あの IKEA のサメとか大きいからいいのよ、
うんうんうん、
で夏とか本当に天気いい時とかは洗濯機入れて干すんだけど、
うん、
ちっちゃい亀のやつがタコのやつとかもいるのよ、
うんうん、
これもしかしたら干してる時にカラスにさ連れてかれんじゃないかと思ってさ
あ、まあでもね、ありえなか
った、ずっと心配でね、本当にずっと見てる、まあ、それくらい大事
に。浴室乾燥はやっぱダメか、違う、やっぱぬいぐるみとか乾きにくいか、
いやもうあまりにも天気がいいと外で干す、
まあそうだね、
選択肢選んじゃ
う、そうそう、いやそれはそう思
います、本当に心配心配、
そうだね、うん、まあ取り返しつかないからね、
取り返しつかないよ、
会話いないからね、
そうだ、あまりにも可愛いからカラス持っていくだろうなと思って、
確かに、うん、洋服だったらまた同じような顔を済むけどね、
そうそう、魂破っちゃってる、
そうだね確かに、エアタグとかつけとけばいいんじゃない、
うん、
みんな一個一個に、
でもさ空の上行ってもと、あここにあるんだってなっても取り行けない
かもしれない、いやでもいつかはさ、
うん、
例えばなんか巣があるなら巣に持っていくとか、うん、まあ、あとどっかで落としちゃうとかでさあるじゃん、
あ そ, う、ね、
そこに回収しに行けるエアタグがあれば、
うん、そうね、最終手段でもそうだね、
うん、
そんぐらいないと責任負えない
よね、そうちっちゃい子にはね、
うん、
つけといた方がいい、
いやそうだよ、
うん、
本当に怖くて怖くて、
うん、
で何の話だっけ、そう日向ぼっこね、
家日向ぼっこ、
うん、だからそうユニバーサルに行ったじゃない、だいぶ前に
ユニバーサルスタジオジャパン、
そうそう、あれで一番良かったのは本当に日向ぼっこだったから、
ずっと寝てたね、なんか知らないけど、
うん、
あの芝生どこかの芝生の上でね、
そうちょうどいいのよ、あれ何月だろうね、何であのちょうど良かったんだろう
ね、6月とか4月ぐらい、あ暑く、そんな暑くなかったんだ
よ
ね、ちょっと涼しいぐらいだった、
夏
だ
ときついよ多分、
そうだよね、なんかジュラシックパークかなんかですごい濡れてすごい寒くなったもん、その瞬間、
あ
確か
そうだっけ、
うん、そうでも日が出てきて暖かくなってそこで日向ぼっこしたんだよね、ずっと本当ちょっとね、結構寝たもん、ちゃんと寝たもん、
ちゃんと寝た、うん、しかもなんかあの瞬間すごい良かったけど、誰もこうえなんかどっか行こうよってなってなかった、
なんかだね、みんな疲れてたみんな疲れてたんだよね、なぜか知らないけど楽しかった、また誰かね、そういうなんか地方でいや結婚式やってほしいな、
やるかい、じゃあ親が大変だな、私やったとしても
北海道じゃない、ナメさんだったら親戚の北海道、
ああありだね、
だからああそうだね、まあ、もしくはだから、
とかでやるか
だからさ、だからまあ奥さんの地元とかね、
そうね、
うん、どこか知らない、どこにあるのか知らない、うん、
博多かもしれないし和歌山かもしれないし、
ああ博多いいな、
博多いいよね、
うん、
ちょうどいいよね、
いや、いやめっちゃいい、めっちゃいい
具合
最高だね、うん、2泊したい、
うん、
その後もちょっと一泊多くしてちょっとまあ一人でも
行ったりね、
まあ、誰かとご飯とか行ってもいい、
熊本行ったりね、
うん、
博多の博多でうなぎ料理が美味しい、
博多行きたい、あそうなんだっけ、うん、へえ、博多か名古屋か北海道にしてほしい、でも、まあ、時期考えるとね北海道はちょっと冬が無理だから
スーツケースってキャリーケース動かないから、
うん、あでも夏もね九州もきついんだよな、
うん、暑すぎる、
結構暑いんだよね、
あそう
なんだ、うん、だからまあまあ、秋とか春ならいつでもいいんだけど、夏にやるなら北海道、冬にやるならあのそっちの九州とかかな、うん、まあ、名古屋もいつでもいいかな別に、
名古屋ね、あれなんかさ、うん、名古屋の新幹線って新しくまた作ってんだ
よ、あそうなの、
行きやすいやつ、
あそうなの、ただでさ行きやすいじゃん別に、
もうあれはできたのか、
そ 東の牛って名古屋って困んないね。2時間ぐらいで行けるじゃなかったっけ、
うん、もうこの年になって働いてるとさ、フラッと行けちゃうよね。
まあ別に今から行こうで行けるもんね、うん、で日帰りで帰ってこれるもんね、
熱海とか、
うん、いやいいんじゃないですか。なんかそういう結婚式で地方行くっていうのは楽しいな、うん、大阪でもいいよそれこそ、
まあ、なんかね意味あるよね、うん、そうかもね。
なんかそれこそユニバーまた行こうよみんなで、うん、そうでもないと行くことないし、
そう ね,
ね、なんか美味しいもん食べようよ。
うん、大阪にもう本当にあれが最後かもしれない。なんか兵庫とかで
出張あったけど、いや僕もそうだ、
いやない、ね、迷うね結婚式でもね、いろいろ経て、うん、結婚式ね、うん、いろんなところ呼んでいただいて思ったのは海辺いいなって思った。
うん、
近くに、まあ、見えなくてもいい、近くに海があるだけなんで、
なるほどね、
参加してる私としてはすごいテンションがある、
うん、じゃあまあ北海道でもいいし、うん、名古屋はダメだね。
名古屋そうね、うん、湖があるのかな、
ね、博多とかもまあ OK だね。
そうだ
ね、その辺だね大阪
もダメか、桜島とか
大阪もダメか、
うん、鹿児島と
か、うん、そうだね、あんまちょっと遠いと新幹線で行けるところに飛行機で、まあ北海道は仕方ない、ね、北海道は仕方ないけど、ね、北海道以外だったら、うん、まあ1本で新幹線でお願いしたいな。
あと車代仮に1万円だとしてもさ、
うん、
大変だよね、呼、うん、んだ分を渡しなきゃ
ね、
うん、あそれこそこの前行った結婚式さ、
うん、
なんか私の宅じゃなかったんだけど、うん、その時僕のバイトの友達の結婚式だったんだけど、うんうん、その人の高校の友人の6人の宅で、
うんうん、
なんかお賽銭箱みたいなのがど真ん中に置いてあって、
うん、
なんかお札がどんどん増えていってん
の、カタカナ言っちゃったり入れていくみたいな、
そう、
うん、
それご祝儀にするって言ってた。
え、本当に、うん、あ本当にそうなの。
そうそうそうそう、
えすごいね。
1万円だけ払っといて、あとはもう言ったら
1万円だけなんだ。え、うん、じゃあもう何も言わなかったらゼロの
感じ。そうそうそう、 1万だけ。
リスクすぎないそんなの。
なんかその回はみんなそれでやってんだって、
あ今までね、うん、ああまあそうか、だからもう定番
なプラマイゼロというか、なんか
フェア
な、
まあ、まあまあそういうことね、
うん、やって流行ってんだって
プラスアルファだったらいいけど
そうだね、
うん、
でなんか私のところにお賽銭持ってやってきたから、ええー、と思って、なんか無視するのも冷たいからあれだなと、マレーシアのお札差しといた。
あ、そう。いくら分
?500円分ぐらい。何これみたいな。いいマレーシアのやつですって。あ、すげえみたいな。アホだなと。
言ってやんだよ。そういうリアクションが欲しくてやったんだろ。
そうそうそう。
そう言って欲しくてやったんだろ。いやいやいや、素直になれよ。
かわいいなと。
素直になれよ。かわいいなじゃない。ありがとうだ
ろ。500円でなんとかなった
ぞ。ああ、よかった。確かに、ね。なるほどね、
はい。
はい。結婚式ね、2月あるけど。あれは、ね、そんな遠くないからね、近場で、うん、まあいいですけどね。もうしばらくないから本当に、鍋さんがあるかないかかな。
共通の人だとね、
人ないよね。
だからあの先生ぐらいじゃない、もう呼ばれるか分かんない。
呼ばれないよ。
もうあ、聞いたんだけど、まだね、その一番仲いいと思われてる共通の友人でしょ、うん、先生の、あの人まだ呼ばれてないって言ってた。
でもさ、俺正直行きたくない。
え、
うん、なんか飽きた、もうお腹いっぱいよ。
まだお祝いする元気残ってるん
です。あ、本当？うん、
先生。
そうか。
うん、
来たくない。
思い出いっぱいあるもん。なんか
本当に、
うん。でも確かに卒業してからほぼないね。
そうでしょ。
うん、なんか喧嘩してるの見て終わったぐらいの。
喧嘩してる？
先生とあの熊がさ。
あ、いなかったっけ？あのなんか街中どっかで。喧嘩じゃないでしょ。
うん、そうだ。
うん。なんかちょっと揉めてただけで。おしぼり投げてね。そうだね。あ、でもそうなの、してないんだ。してないんだね、まだね。だよ、終わったわけ
じゃ
ないから
ね。さすがに嘘じゃないと思う。
そうだね。まあそうだね。で、もともとハワイであげるって言ってたからね。
うん、だからそれもう引けなくなっちゃってんじゃない。
そういうことね。うん、やるならハワイにしないといけないからな。そうそうそう、あいつら覚えてっかんなみたいな。
うん、
まあハワイだったら行ってもいいね。足出るなら。
足出るならね。もう1万でも出してくれるのはちょっと
悩む。1万って。いや俺1万って行かないわ。足とかさ分かんないじゃん。そのなんていうの、足1万出すから来てねとかじゃないじゃん。
そうね、来て
か、うん、ないかもしれない、ないかもしれない、ないよ多分、うん、いや足なかったらしんどいよ。ハワイいくらかかんのよ。
別にでもね、ご祝儀も別にね、
ご祝儀も
0円ね。でもさ別になんかこれ参加費とかじゃないじゃん。
いや俺ハワイだったら行きたくないわ、やっぱ絶対足出ないもん。
いや
絶対足出ないもん。
人数分出せないよ絶対、うん、親族ぐらいじゃない。
いや正直もう結構呼ばれたら呼ばれたら行くのか、まあ、いやなんか理由がなくて、うん、あのごめんとはちょっとは言わないか、さすがにね。
そうね。
でもなんか優先度低いね。なんか近くにそういうなんていうのダブルブッキングに近いものがあったら絶対そっちを優先しちゃう。そのぐらいの温度感。
まあ、ハワイだとちょっと正直そんな。
ハワイは絶対行かないわ。ほらハワイは断る普通に。ハワイは断るわ。
行けない。まあ、
行けない。普通に行けない。しかも仕事の抜けられないですとか言うわ。は抜けれても。
思えないね。
うん、ちょっとハワイは無理だね。国内だったら、まあ。行くか。鍋さんもいるしね。
うん、見たい。パンパンになってすぐ。
そうだね。でもなんか、そうだね。
なんか彼の何するのかとか気にならないでも。どういうさ、うん、出し方をするんだろうみたいな。彼の演出を見たいね。先生の。
そうか。
うん。
毛ほども興味ない。でもそれでならもう誰が、うん、誰も興味興味はないわ。
私結構友人が主役になる瞬間すごい好きです。
ああそうなんだ。
うん、あ本当こんなに隠し持ってたんだとか。
なるほどね。
こういうことを本当やってかったんだっていうのが見えるのが楽しい。
まあ美味しい食事が出ればいいかな。
そうね。
ぐらいだね。
うん、
うん、はい。
楽しみです。
そうだね。まあまあ
呼ばれるかわからない。
そう呼ばれないよ多分。そこなそもそもそこなんだよね。考えても意味ない。はい。ということで、
はい、
じゃあ今週もレターをね読ませていただこうと思います。これ猫つながりいいっすよ。
あ
猫ちゃんつながり
いいですね。何でしょう。
ラジオネームまたたびさん。
またたびさん、
女性ジム独身、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。中中を聞き始めて2年くらいのまたたびと申します。
うん、
中中で矢口さんの娘さんとの共同生活の話を聞いた影響もあって猫をお迎えしたいなと思っています。
お
嬉しいですね。
うん、
ですが今まで、猫との生活はしたことがなくほぼ知識がありません。
うん、
まずどういうところから、勉強をすればいいのでしょうか。
うん、
ちなみに一人暮らしです。うん、矢口さんが猫を飼う前に、参考にしていたものがあれば教えてほしいです。また矢口さんはどのように、猫にお名前をつけましたか。
うん、
ぜひ参考に教えていただけると嬉しいです。長文失礼しました。よろしければ取り上げてくださいということでありがとうございます。
ぜひ。ちょうど猫の話してましたね。
にゃ、ね、にゃ、
にゃ、
あら、ねって音を取ってた。にゃって
っ猫キャラです。
猫キャラだね。
ついちゃって
る。あざといね。
うん、
そうだね。いやー猫はねやっぱり幸せにしてくれますし、やっぱ
そもそもあの、
うん、
あれですか、一緒にお迎えというか生活をし始めたのはかれこれ
いつから3年前ぐらいだね。うん、
それまでは、
うん、
逆さ猫に対するその知識とかはあったんですか。
いやないよね。まあでもなんかそのそれこそ YouTube とかさ、
うん、
なんかそういう猫のは見てたことはあったから、うん、まあなんかそれでなんかまあ例えば毛をねこうグルーミングって言うんだけど、
うん、
ああいうの結構定期的に特に毛長い子はしないといけなくて意外と大変なんだなとか、うん、なんかそういうのはまあなんていうの別に学ぼうとしてたわけじゃなくてなんとなくこう知ってはいたけど、
うん、
例えばお迎えするまではその具体的ななんていうのかな当たり前だけどねその知識を網羅してたなんてことは全くなくてやっぱお迎えしてから勉強学ぶことが多かったね。
うーん、
でもまあやっぱその姿勢が大事であれば姿勢があれば
もうそれ以上、まあ、おの
ずと、うん、だし
そうそうそう、まあね、最近はもうさネットの、
うん、
さなんていうの
そうだ、
ね、力が強くてさいろんな情報が手軽に手に入る。
そうだね。
うん、
でもまあやっぱまあ環境を用意してあげるっていうのは事前に絶対しないといけないことだね。
あ、なるほどね。
まあ、分かりやすいところで言うと一人暮らしとか賃貸ならば猫、うん、ペット科の物件でペット科でもちゃんと聞かないとペットを飼って書きながら小型犬のみ OK みたいな家もあるんだよね実は。
あそう
猫ダメですみたいな、やっぱね猫は引っかく子もいるからなんかその畳、まあ、畳が、ね、ある部屋は少ないけど
傷だけになっちゃう。
そう畳とかあとそういうちょっと壁がねちょっと特殊な作りをしてる物件とかだとなんかそこに引っかかれちゃうことが過去にあったのかもしれない ね、うん、
なるほどね。
それであ
それはためになりますね。
そうペット飼って聞いて物件見に行ってあいいってなったのにあそ う、 うち猫がって言ったらあここ犬だけっすねってなったこと一回あった、
あそう、
うん、まあ、先に僕も言えばよかったね、うん、猫を飼いたいんですけどっていうふうに言っとけばよかったんだけど不動産さんに。
いやでも盲点ですねそれ。
盲点だよね、
うん、
そう。あとまあまあ多分最初だからね一匹かなと思うけど、まあ、ペット飼っていうところも、まあ、うちの今の住んでるところもそうだけどあの小型犬もしくは猫一匹までっていう決まりだから、あそう、うん、 そう2匹以上はダメなんだよね、まあ、そういうところもだから一概にペット科だから全部猫 OK ってわけでもないんでそこはちょっと注意が必要ですね、うんうん、そうまずまあそれが一つかな。あとまあやっぱりその設備としてその猫に必要なものもたくさんあるのでね、まあ、まずケージが必要なんだよね、うん、まあ基本的にはそのケージの中でずっと生活するのがいいとされてるけど、
うん、
まあね基本的に結構もう普通に外で普通に生活してる子が多いんじゃないかな、うん、うちもそうなんだけど、ただ本当に赤ちゃん、まあ、何歳の子をお迎えするのかによるけど、まあ、本当ちっちゃいうちはさ体もちっちゃいからさ力もなくて、例えばなんかその人間がこう何ちょっと寝てる時に来てさ、うん、こう乗っかっちゃったら自分でこう、ね、怖いね、
うん、
出ていけないとかなるとあれだし、うん、まあ、ちょっとこう足が触れちゃった時にやっぱちっちゃいとダメージも当然大きいからっていうのでね、あとはちっちゃいとどんどん狭いとこ入り込んじゃったりするのも危ないしね、うん、基本的には本当に生後半年とか1年ぐらいはもうケージで基本的にはずっといることが推奨されてるし、ね、うん、僕もそうしてたから。でもケージって結構大きいからね、
うん、
それを置く
スペース
とか、そう、例えば一人暮らしでなんだ、うん、1K で6畳とかだとちょっと難しいかもしれない、ケージを置くのは。まあ、ちっちゃいケージだったらいけるかもしれないけど、うん、まあ、そだから猫のこの体の大きさにもよるね、多分8畳ぐらいはあった方がいいかなとかね。あとまあトイレも置かないといけない、
うんうん、
でまあ、最初のうちはケージの中にトイレを、もう当然ご飯とかも置くからいいんだけど、
うん、
まあ、そういうスペースがちゃんと取れるかとか、あとやっぱりまあちゃんと定期的に掃除をしてあげないといけないから、部屋の作り的にその掃除がしやすいかとかも大事だよね、うん、やっぱりその
お家選びから
共同生活を迎える、ちょっと隙間が多くてさ、うん、ちょっとそこ毎日掃除ができづらいんだよとかなると結構ほこり溜まっちゃったり、
はいはい、
それも良くないから、まあまあ、あんまそれはないかもしれないけど、やっぱ掃除しやすいっていうのも大事だね。あと一個すっごく大事、これ植物が、
うん、
猫に有害な植物多いです、
ね、あー、ね、ユーカリとかって
、そう、ユーカリ絶対ダメだし、うん、まあ、よくあるポトフとかね、ポトスか、
うん、
ポトスとか、うん、あと、モンステラとか、まあ、結構有名な、
うん、あるんだ、
そう、まあ、すごい人気な観葉植物なんだけど、うん、そういうのも有害だから置いちゃダメなんでね。これはでもね、本当に良くなくて、僕は声を大にして言ってるんだけど、うん、結構 YouTube の方でこれ映える系のね、
うん、
丁寧な暮らし系の YouTube をやってて、猫との暮らしみたいな時に、
はい、
植物を置いてる家が多いんだけど、気にせずそういうの置いてる家が結構多いね。
あ、知らずにとか、
知らずになのかもしれないし、うん、まあ、知ってても大丈夫、まあ、実際ね口に入れなきゃ大丈夫だし、
とはいえ、
ね、あとまあ別にその命の危険があるものがあればちょっとこうかぶれちゃうみたいな、うん、あとアレルギーとかそういうものもまあ、あるから、別に一概に全部がダメとは言えないんだけど、でもねやっぱりその
リスクはあるからね。
普通のあればね、そういう判断はできても、例えばおじいちゃんおばあちゃんにさ猫がなった時に何でもかんでも口に入れちゃう可能性もあるから、そうなった時にね良くないよね。だからうちは絶対そういうのは、植物は好きだけどそういうのは全部調べて、ちょっとでも危険とかもしくは分からないものはもう置かないようにしてるんだけど、それはぜひやってもらいたいなって思うね。動画とか見ちゃうとなんかいいんだって思っちゃうかもしれないけど、まあ自己責任だし、それでもし何かがあったら取り返しつかないじゃないから、そういうのは考えないといけないね。そうだから、まあやっぱ猫にとって居心地のいい環境を作るっていうのは、やっぱ猫を迎えする上でのやっぱ必ず責任として飼い主が考えないといけないことだから、ね、ちょっと部屋が狭くて猫がのびのび運動できるスペースが取れないとか言うんだったら、引っ越すまではお迎えしない方がいいと思うな、
うんうん、
猫のためにも自分のためにも。
なるほど、確かに、うん、一番動かしづらいもんね、お家が。
そう、
うん、
だからまあ一人暮らしならば8畳、まあ、僕は10畳以上欲しいと思うんだけどね、あってあげた方が、まあ、まあ子によるのかな。うちの子は結構その体大きくなる、うん、なって大きくてその運動量も多い子だから、まあ、走り回れずスペースとそのキャットタワーで、ね、上下運動もできるっていうのはもうマストで確保しないといけないんだけど、まあまあまああんまり動かない子供が中にいるからね、まあ、それはちょっと調べてみてほしいんですけど、まあ、最低限そのお迎えする前にそういう環境作りは責任を持って
なるほど
したいですね。
お食事とかはあるんですか、これがいいみたいな。
うん、
猫のあれによるのかな。
そうだね、うん、でもなんかよく言われるのはあんまりコロコロ変えない方がいいとは言われてる、ね、
あ、そうな
ん、うん、同じものを基本的にはあげ続ける。
へえ。
で変える時もちょっとずつこのなんていうの、半分ぐらいずつ交えこうグラデーションにして変えるみたいな まあでも赤ちゃんのうちはウェットで1歳ぐらいになったらあのカリカリにフードを変えてみたいなのはあるんだけど、うちはまあロイヤルカナンっていうあのまあ一番有名なのかな。
あ、そう。
よくまあ結構多くの人が使ってるんじゃないかな。もう本当赤ちゃんの時からウェットの時からもうロイヤルカナンしかあげてない。
あのカリカリもロイヤルカナン。ずっと一緒なの。
うん、基本的にはね。
あ、そうなんだ。
でもちょっとそこにふりかけかけて味変、まあ、うちは過保護だからね、
うん、
あのそのふりかけをかけてちょっと味変してあげたりもたまにしてるし、あと確実に乳酸菌の粉をサプリみたいなのをかけてあの排便をしやすい腸内環境を作ってあげてるし、お水の中にもちょっとそういうのを混ぜて、
丁寧だ、ね、
健康にはあの100気使ってる、
うん
あのうん、そうだね、こまめに毎回ちゃんとあの食器とかも、まあ、毎回当たり前で、これは当たり前なのかな、きれいにしてるし、トイレも毎回きれいに常にあの きれいに清潔に保ってる。これはまあ僕のあれもあるかもしれない。ここまでする必要ないかもしれない。
味に興味あんのかな猫。
あんまりないね。
あ、
多分子にもいる。うちの子は全然だね。あのお菓子とかもなんか、うん、あのいろいろあるんじゃん、
うん、
売ってるじゃん、なんかその
おそらくあるだろうね。そうそう、う
ん、全然食べない、好き嫌い多くて、まあ、チュールとあとなんか赤ちゃんの頃からちょっと食べてた1個あの 魚っぽいのがあるんだけど、もうその2個しか食べなくて、
じゃあ今日はこれ食べたいというよりかは、
うん、
これが好きっていうのを食べたい、
うん、だから本当になんか猫飼ってるっていう風に言ってからさ、両親とかにもそういうなんか猫のいろんなお菓子のそうとかもらって、でやっぱお菓子はねたまにこうあのこう食べるってやるけど、ちょっとクンクンしてちょっと舐めて全然、
あ、そうグルメだね、
そう
親に言ったのか分かんないけど、
もう本当に好き嫌いが好き嫌いが多いというか、
うん、
うん、ロイヤルカナンとその決まったお菓子しか本当に食べないね。そうそう、まあ、それは子にもいるのかもしれないね。
ためになります。いや聞いといてよかった。私ですらなんか興味深かったです、
うんうん、そうだね。まあ本当ね、あの思うことはやっぱり、あと重要だ、あの100万ぐらい貯金は絶対必要、ミニマム。
うん、
100万は絶対必要だね。
すぐに使える。
うん、すぐに使える。100万、ね、猫のために。やっぱあのうちまさにそれであの FIP っていうあの大きな病気かかって、
うん、
本当にあの本当に危なかったから、やっぱりあの時本当すぐ病院行って、その場ですぐそこから治療を始められたからよかった。まあ結果的にそんなかかんなかったんだけど、保険も入ってたから。でも多分
保険とかある、
そうそうあるよ、ペット保険当然。でもそういうのかかってなかったら100万ぐらいは多分かかってたからね。
いや確かお金なくてね、うん、何もできなかったっていう後悔しか残らない。
そう、最初に聞かれた、それぐらいのお金がかかる可能性あるけど大丈夫かなって。でもそれがないならもう経過を見届けるしかないかもっていう、うん、でもやっぱそれはあるじゃない。でそうだからやっぱりまあね、お金は絶対、貯金は必要、
ためになるね、
うん、これなしで行っちゃって、もし治療できないなんてことになったらもう絶対自分許せなかったもん。
そうね、
うん、後悔しかないからね。お金でできないっていうのはまあ別に何消費者金融系いいのかもしれないけど、うん、でもそういう問題でもないじゃない、
まあ、心のね、
自分の生活にもあるからね、それは現実的に無理ってこともあるとは思う。それはだから難しいじゃない、
うん、
でもその何、自分の生活のためにペットをね、あの助けられなかったっていうことが絶対自分の心の傷にもなるし、だからねそういうためにも、まあ、100万がミニマムなのかな、まあ、持ったっていいと思うよ、まあ、あるに越したことはないけどね。で、まあ、そんなこと言ったらキリないから、
うんうん、
ただ少なくとも100万は必要だなっていうのは僕のこの間の経験で思ったね、
実体験としてね、
うん
うん、
まあ、具体的にそれぐらいの金額って言われた気がする。確かに、
はいはいはい、
まあ、入院するからね、入院、まあ、どっちかというと入院費なんか高いからなんだけど、そうですね。
マタタビって何？
マタタビ俺もよく分かんないんだよね。木だね、木。
あ、木なんだ。
そう、猫が、まあ木ってか、本当は
植物だと思ってた。
植物っていうのかな。
うん、
まあちょっとそう。
あ、そうなの。
そうそう。なんか猫ちゃんが好きで、そういうマタタビが中に入ってるおもちゃとかあって、確かにそれは結構興奮するんだけど。
そう、
うん。でもうちの子はね、なんかあの本当なんか動画とか見ると本当狂ったようにマタタビをあので遊びまくってる子とか見るけど、うちの子はそこまで
じゃない。ああ、そう。好みがある。
うん。よりあのお菓子の包み紙とかああいうなんか段ボールとかそういう
あ、そう
ゴミが好き。
へ
まあその子によるかもしれない。でもまあやっぱりね、大変なことも多いけどそれ以上の幸せをくれる存在だし、
うん、
まあ猫に愛されることも嬉しいけど、僕はどっちかっていうとこの自分が愛を注げる対象がいるって、まあ、本当に独りよがりでね、すごいなんていうのかな、それそういう人間のために飼うのはどうなんだっていうご意見もあることは重々承知の上だけども、まあ、やっぱり愛を注げる存在がいるっていうのはすごいかけがえのないことで、やっぱそれによってね、あのより何だ だろうな、自分自身を好きになるきっかけにもなるし、うん、やっぱ生活の支えにもなってることは事実だから、
なるよ、ね、
やっぱその子を本当に大切にするため、その子に幸せになってもらうために頑張ろうってふうに思えることも本当に多いから、
聞いてほしいわ矢口さんの猫の声で、
うん、今日そうね、
うん、言ってるか
言ってるか、まあ可愛いねしか言ってないからからね、やっぱ本当にかけがえのない存在になることは間違いないからね、そういった、はい、あの準備をした上でねお迎えできれば、
うん、
間違いなく幸せになると思うのでね、ぜひね、
はい、
はい、と思います。
ためになりましたね。
お名前の話とかあったけど、う
ん、ありますか、ね、由来というか。
そうだ、うちは僕の好きな、うん、あの小説の登場人物から取って
る、
ここではちょっと恥ずかしいから言わないけど
私動物飼ったらジャスミンって名前つけたいんだよね。
なんで？
呼びたい。ジャスミンって呼
び、ジャスミンって飲んでるから。
そう、ジャスミンってそれ可愛くない？
あのアラジンのヒロインだね。
いやアラジンのヒロインジャスミンって言うの。
ジャスミンだよ。
あ、センスあるんですよ。つけた人ね。
ジャスミン。
うん。
まあジャスミンは。
叫びがやる。ジャスミン。
でも男の子だったらどうするの？
ん？
女の子だからねジャスミンを。
男の子だったら。
いいのかもしれないけど男の
子。ああ。モンブランかかる。
ああ。へえ。モンブランちゃん。
そうね。
うん。ナブさんってモンブランとか全然好きなそうなイメージないけど、
ね。あのねモンブランはね超好きなんだ。
あ、そうなんだ。うん、美味しいよね。僕も大好き、う
ん。スポンジ感ないでしょあれだってあんまり。
ああ、まあ物によるね。
クリーム強いでしょ。
モンブランのモンブランは結構スポンジ感あるよ。
あ、そうなんだ。
自由が丘にあるモンブランっていう、
うん、あお店。
モンブランをここで初めて作りましたっていう。
え、日本で初めてってこと？
うん。
すごい。
自称してる。
うん。
カフェがあって、カフェ。喫茶店
だって、
そこのモンブランは結構スポンジが強い、だからほんとレトロな感じが、
あそう、
うん、
クリー味がそもそも好きなの、
美味しいよね、うん、クリーね、
でクリーム生クリーム好きだからさ、
うんうんうん、
一番相性いいんだよ、
いいじゃん、
ケーキの類で
モンブランちゃんとジャスミンちゃん、
うん、
いいね、かわいい、かわいいと思います。
当て字にしようかな、
あ漢字なの、漢字漢字なの、
紋章の紋から始めたい、紋章の紋に
武は武道の
武、武将の武に、
うん、そうだね、
乱れるでモンブランでしょ、
いかつ、
いかつかっこいい、
そういう感じ、なんか土佐犬とかドーベルマンとかの感じかな、うん、雰囲気、
コナンのランのランでもいいけど、ね、
ああ、
乱闘のランでも
なるほどね、はい、はい、って感じですね、
はい、ので別にもうないか名前の付け方とか、も
うだからまあ
これっていう
の、うん、まあ、僕はだからその好きな本から取ったんで、うん、なんだろうな、他のおすすめ今だったら、
あでもどういう人が多いのかな名前つけるとき、う
ん、ね、でもあの犬猫人気の名前ランキングみたいなのあるよね、
なんか聞いたことあるのは2文字ぐらいの方が認知してくれるっていう、自分の名前っていう、
ああなるほどね、
でもなんかそれ基準で考えるのは私違うのかな、
なんかワンちゃんとかだと、うん、あのそれこそマロンとか、うん、あのクッキーとか
モンブランだろ、
うん、マロンクッキーとか
食べ物、
そう、そういう系がすごい人気だった気がする、
なんだ
チョコとかね、モカとか、うん、そういう子がすごい多いよね、
まあ、結局あれなのか、自分の好きなものから
まあやっぱ可愛らしい、こういうなんかちょっとそういうなんか甘くてこうね、うん、なんかふわっとした感じのイメージなのかな、
刺激キックスの方が美味しいよ、
刺激キックスちゃんっていう
呼びづらいよね、
そう、全然よくないんだよね、うん、
なんかありそうだな、誰もまだつけてないけどめっちゃハマりそうな、
うん、でも僕やっぱ登場人物がつけたいね、登場人物、映画とかでもいいんじゃない、だから映画とかも
スカイウォーカーとか、
ね、あそうそうそう、超かっこいい、だったらでもルークとかレイヤーの方がいいねだとしたらね、三好だからスカイウォーカーは
そっか、
でもそうそう、
ウォーカー
いいじゃん、ルークとか
かっこいいね、うん、
レイヤーとか
足速そう、
ルーク、
うん、
あそうなの、あんま分かんない、
ドラゴとかでもいいでしょ、
ドラゴね、
うん、
あドラゴね、確かに結構変わった名前だよね、
うん、
うん、いいね、
あ出てこないよ、
そうだね、
食べ物ちょっと考えときますわ、
うん、
う
ん、はい確かに食べ物多いかもしれないね、うん、
クッキーとか、
クッキー多いよ、めっちゃ、うん、
マカロンとかね、
うん、まあいるからね、マカロンちゃんもいるだろうね、
うん、
全然、あとだからそのあれだよね、あのまあ犬も猫もだけど
ピンチョスとか
日本っぽいことさ、
うん、
そのなんていうの、西洋風ななんていうの、子がいるじゃない、
はいはいはい、
ね、
柴犬とか
そうそうそう
がいて、ゴールデンレトリバーがいて、
そうそうそうそうそう、だから柴犬だったらなんかさ、うん、ちょっとお餅みたいな、
あ
日本っぽい名前とかさ、
いい、ね、あのね、
あんこちゃんとか、なんかそういう、
餅とかね、
そうそう、そういうのがいいけど、ね、レトリバーとかだったらちょっとやっぱ洋風だからさ、
あ確かに、クッキー、アルフォートとか、
そうそうそう、アルフォートちゃんとかさ、うん、そういう方がいいよね、うん、 はい、
お腹空いてきた。楽しいね、名前考える。
名前って重要ですよね。
ずっと呼ぶからね。
だってそれこそあの病院とか行くとき、それで名前呼ばれるからね。
あ、それ
で。
そうか。モンブランちゃんって。ちゃんと漢字に漢字で書いて。
ちなみにあのちゃんと名字は矢口で、その後に名前書いてくれる。
すごいね、うん、配慮というか、まあ、事実なんだろう。
そう、それで書いてくれるから、そういうふうにあの呼んでくださってするからね。
私は番号で呼ばれてたね、病院で入院してるときは。
刑務所みたいな。そうだね。うん、そうだから、まあ、本当大事なものですからね。大事に考えましょう。はい、
ありがとうございます。参考になったと思います
ね。なったらいいなと思います、はい、うん、ちょっと一旦ここまでにしましょうか今日は。ということで、引き続き恋のお悩みだったり恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームもしくはメールでお頼みします。メールアドレスはinfo.nakachu@gmail.com、 中ちゃんそれのうん
NAKACHU
です。お便り待ちしております。
中ちゅう、はい、というところでそろそろお開きでございますが、はい、この配信がされているということは12月の11日ぐらいなのかな、通常通り
い
けば。
早い、
あっという間だった。なんか今思えば、なんか働き始め、
うん、
いわゆるこう新人じゃなくなってから、その4月とかあと決算のタイミングがすごい気になってくる、
うんうんうん、
人になっちゃったから、うんうん、1年の速さを非常に速く感じて、なぜか分からない、
うん、この間この去年会ったばっかだよね。
そうね、この前予算組んだばかりじゃないですか。
俺も思うよ、本当だって俺 1年間で一番お正月が好きだから、
うん、
本当前回のお正月が終わったタイミングで、あ、次のお正月楽しみだなって毎年思ってんの、
うん、
それがもう来るって思うとかワクワクするね。
いや、そうね、休み長いし、
ね、
紅白のラインナップも公開されてた
けど、あ、なんかあったね、
全然本当にグレーかね、多分。
あ、そうなんだ。
なんかそんなタイアップやってたっけ、
ね、
と思いながら、
主題歌とかね、
うん、
そうだね、
本当に分からなかった。
映画見ようかな。
映画ね、私もね、ネットフリックス、
うん、そうだよね、
漁らないと。
そういうのいいよね、
うん、
冬はね、
クリスマスだよ、それはそう。
まあね、クリスマス何曜日ですか、今年は。なんか今までさ、なんか25とかが土日みたいなこと結構多かったよね、確か。
12月25日はなんと水曜日です、
ね、ど真ん中、うん、あ、じゃあ24がカーなんだ、カー水なんだ。
そうだね、
イブから、
うん、
いや、カー水はもうさ、
水曜でもちょうどいいね。私水曜なんかするの好きなんだよ。あと2日折り返しじゃん。
いや、カー水はもう気が、もう多分、気がついたらクリスマス終わってんじゃんになるな、下手したら。
いや、そうだよ、
意識せずに終わる。土日だとさ、ちょっとさ、なんか今日なんだって感じしない？
師走師走だもん、24、24、火水だってさ、もう年末のもう。
いや、そうだよね、仕事もちょっと
駆け込みのところ
で。バッタバタして終わるんだよな、普通に。結構遅くまで仕事するんだろうな。
今日無理だわ。まあいいわ、言い訳ができるから。
いや、そうだよね、
仕事、まあ、仕事だった。
でもさ、どうなの、社会人のさ、うん、あのカップル、まあ、もしくは夫婦の方々もさ、うん、何、そう、当日に何かやるのかな、それともその近い土日とかでやるのかな。まあ終わってからだと微妙だから、前の土日とか。
あ、まあ私だとね、
21とか2とかにやるのかな、うん、そういうケースもありそうじゃない。
まあ確かに、あのちゃんと働き始めてから彼女にいたことないから分かんないけど。確かに、どうだろう、わしは後ろの土日にするから。
後ろはもう終わっちゃってる感じしない？
なんか前倒せる、後ろで。
あ、そうなんだ、うん、なるほどね、ちょっと遅いけどって。
そうそうそう、
まあまあ、それも
う時間取れたね、今年も終わりですね。
いや、それ
お日柄もいいですね、
年末じゃん、それ。クリスマスだからね。いやー、ね、クリスマスだから本当に僕は当たり前だけど、平日は絶対家から出ないから、
うん、
本当に家にこもってクリスマスを覚えるね、今年は。
いや、羨ましいなって思ったのがさ、うん、フレンチとかに行きやすいじゃない、きっかけ的にも。
そうだね、
うん、まあ、いつ行ってもいいと思うんですけど、
うんうん、
相手ソロで行く勇気は私まだないから。
いや、ソロはきついね、
うん、
でも僕この間友達と行ったよ、お男性の。
本当、
うん、なんかあの前職の人、それこそあのさ、あの包丁の話だけど、もう唯一その人と仲良くて、最近その人の結婚式も行ったんだけど、
あ、そう、
そうは、なんかあのお互い食がすごい好きで、
うん、
あのそういうレストランとか、なんか美味しかったところの、
ね、
そう、うん、食べログだったりのを共有し合ってるの、
定期的に。
そう、それで、まあ、結婚したし、なんかお祝いみたいな感じ、向こうがね、
うんうんうん、
そう、ちょっとそういうので一回、
いいね、
まあ、そんなかっちりした結婚じゃないよ、ちょっとまあラフに行けるフレンチ一緒に食べたね。
リゾットが食べたい。
うん、 確かにリゾットあるよ
ね。美味しい。キ
ノコリゾットとか、
ね、あフレンチ料理。
あのイメージね、僕の経験上なんかあのいわゆるおしゃれフレンチより家庭的フレンチ。あんまりそのなんていうの、あの割とちっちゃい駅に意外とあるみたいな、
はいはいはい、
とこの方が
三つ星シェフが修行して地元に店立
ち上げましたみたいな、そういう商店街の中にあるみたいな、そういうフレンチの方がリゾットは僕は結構巡り合った気が
する。
あんまなんかそういう高級フレンチのとこってなんかあんまりリゾットの店ないんだよな。あってもちょっと
サイゼリアとかにあってくれるわ、食べに行くけど盛りそうでないよ、ね、
イタリアとかリゾット
とか。あ、そっか、
イタリアもあんのかな。
そっかそっか。
でもなんかすっごいキノコが本当にふんだんに使われた、そのいろんなね、あの日本でまず食べないようなリゾット、一回それこそそれちょっと地元系のフレンチで食べたこと、家庭料理系フレンチで食べたことって、それ本当美味しかったわ。
あ、マジ
で。僕あんまちょっとなんつうの、おかゆとか好きじゃないの、ベチョベチョしたご飯好きじゃないんだけど、うん、もうそれはもうキノコのふんで、たぶんクマとか絶対ダメ、たぶん近寄れないと思う。キノコの香りすごいから、
なんか見えるだろうね、ジャークなものとして。
そう、キノコ好きな人に最高だった。
いや食感がいいんだよなリゾットって、感動したわ初めて食べた。こんなご飯の食べ方あるの？
僕はその食感あんま好きじゃない。
あ、
あのめちゃめちゃしてるご飯好きじゃない。おかゆとか食べれない。
お米の硬さがすごい好きなんですよ。
でそうだけど、キノコと一緒だとキノコは食感あるじゃん。それがすごい僕はちょうどよかった感じかな。それはね。
なるほどね。
でもいいよねフレンチも。なんかたまに食べたくなるね。
年末ね、あの M1 グランプリ相変わらず開けてるんだけどさ、
うん、
最近あんまり追わなくなっちゃって、ネットリックス枠見てるとなんかね、
珍しい
成長というか趣味ってこんな変わるんだなって。
まあ気分があるからね、
もう予想とかできないよ今年は、う
ん、あ、そうなの。
そうそう、
でも見場するの
一応、
開けてはいるってことだね、うん、まあまあいいじゃない。
でもさ最近あれ上がってたでしょ、祇園お笑い新人グランプ
リ。あ、うん。
めっちゃ面白かったわ相変わらず。
面白いな。
M1 より下手したら面白い年あるよ。
面白い年。
いや天才だわマジで。
天才だね。
うん、あの夫婦のさ、コンビあったでしょ。
うん、あったね。
あれめちゃめちゃさ、ネタとして普通に面白くなかった。
うん、
皆さん見てい
ただきたい。全体的にやっぱさ、
うん、
まああのなんていうの、毎年同じやつらもいるけどさ。
なんて。パワーマッスルみたいな、
そうパワージャングルね、
パワージャングル、
うん、とかね、
うん、
あとなんかあのなんだっけ、あのさ英語の日米の
日米のやつの
全部こう
「What?」みたいな、
そうそうそう日本語しゃべれない、そう、なにわブラザーズ、そう、あれとかも結構新しくてなんか好きだったけどね。
これテディベリー、
あ、そうそうそう、
ネタめっちゃ面白かったマジで、
うん、
皆さん見てほしい、これ第19回祇園お笑い新人大賞。
いや、これ熱いっすよねこの、うん、この大賞。僕もだからその賞レースあんま見ないけど、
うん、
祇園は追ってるから。
いや本当に
祇園は祇園は見ちゃうやっぱ全部。
なんかバリボー山本、
バリボー山本はもう最高。
なんかもったいないわこの枠組みでやってる。
いやそうだよ、ね、バリボーはマジでもっと羽ばたいてほしいよね。
これさドキュメンタリー見た、バリボー。
あ、見たことある、見たことある密着のやつね。
そうそうそう、あの居酒屋の店
長、そうそうそうそう、
ツンデレのやつさ、
そういいよね、ちょっと売るんちゃうやつね。頑固なね。
そうそう
そう、最高だよね。いやバリボーは俺もうすっげー好きなんだよね。
いやなんか元気になる、なんかいいなって思う、ね、こういう友達とかいたら。
バリボーは本当にいいんだよな。だやっぱね基本的にね、あのなんつうの、あのやっぱ後藤が好きだね。後藤が、ね、後藤がやばいやつの時が本当に特にいいね。
カメラ 見つけるとうまくいかないやつとか、ね、
カメラ見つけるとうまくいかない。
なんかさ、ずっと横向きながら漫才したけどさ、なんか、
ああはいはい、横向きのやつね。
そうそうそ
う、あったね。
誰だっけね
それ。
諸田つぬまの
やつ。そうかも、うんうん。それ去年も出てたね。
そうそうそう。年末は皆さんぜひ見てなかったら。
祇園ね。
ジャルジャルの YouTube チャンネルから。
そう、全部ジャルジャルだから。
そう、第19回祇園お笑い新人大賞。そう、見てください。
いやー、バリボー。山本いいですよね。
うん、なんかね、
山本
だ、顔がさ、いいよ。なんか演じてるとは思えない。正直。
バレーボール選手じゃないんだよね。この体育の小学生の体操着姿なんで。
それ
もいい。可愛くていいよ。
なんか偉い人にさ、お前やっていうのが気持ちいい。
あ、そうだね。
司会者とかに。
そうだね。
はい、お前や。
いいね。楽しみですね。
って感じで。年末は
いやいいクリスマス過ごせたいですけど、まあ、今年はクリスマスは多分仕事は年末でもまあその前後にやるから多分なんていうの 休みなしで行けるかもしれないね、あ、そうね、タイミング的に、うん、
確かに確かに、
まあ、ちょっと頭がもしかすると年1月後半ぐらい中旬ぐらいからに一発目がなる、
あ、そうかもしれないです、
ちょっとわからないですけど、うん、まあ、あの
ちょっと経過を見つ
つ、そうだね、あのなるべく早いタイミングにあのスケジュールはねご紹介できればと思うので、
はい、というところで本日以上でございます、はい、また来週聞いてください、さよなら、
さよなら。